Random Wonder。 おはようございます。日曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。始まりました、ランダムワンダー、パーソナリティのゆうこです。この番組では、日常の中でふと気になったことをきっかけに、新しい視点や小さな気づきをお届けしています。ゲスト回です。今回のテーマは食です。お子さんがいると、特に小さいうちは好き嫌いですとか栄養的なことも気になるかと思います。本日のゲストは、そんな子育て世帯に寄り添う食のサポーター、栄養士の佐藤由紀子さんです。現在のご活動や悩める子育て世代へのアドバイスなど、お話を伺っていきます。どうぞ最後までお付き合いください。ランダムワンダーは、ご縁、応援、根源をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、千葉スタジオからお届けします。改めまして、本日のゲストは栄養士の佐藤由紀子さんです。リモートでのご出演です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、本日ご出演ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず、現在のご活動について伺っていきたいと思います。今はどのような活動をされていますか？
はい、今現在は、小さなお子様のいるご家庭に料理代行に行ったり、保育園の献立の作成を自宅で作ったりしております。
なるほど、
はい
はいはい、ありがとうございます。で、ここ最近で何か始められたことがあるというふうに伺っておりますけれども、食の講座でしょうか。
はい、はい、そうです。
はい、
10月から始めました。
あ、10月からですね。
はい、
何か始めたきっかけっていうのは終わりなんですか？
そうですね、私は食事を通して元気で未来あふれる子どもたちの笑顔がずっと未来続いてほしいなという、ね、思いがあったので、それを何かお伝えできることはないかなと模索をしておりまして、で、そんな中、保育園とか、今まで勤めていた保育園や料理代行で、ママのお困りごとをね、すごく聞くことが多かったんですね。直面しました。はい、で、そんな中で、何か私がその形を講座として伝えることができたらいいなと模索していて、で、今回、食の講座という形で始めることになりました。う
ん、なるほど。具体的に講座の内容っていうのはどういった形になってるんですか？
本当にこうすごくこう特化してる講座なんですけれども、はい、子育て世帯向けのママさんたちに、好き嫌いを克服していただきたいという、そういう講座です。
ああ、なるほど。
はい、
やっぱりね、小さいお子さんですと、なんかこう食べにくいとか、なんか食感が嫌っていうのもね、年齢重ねて食べるものが増えてくるとね、増えてきますもんね。
そうです ね、
なんかこれをなんか食べなさい、嫌だっていう、なんか繰り返しになると、ちょっと食事の時間がね、せっかくの楽しい食事の時間がちょっとお互いにとってちょっと辛いものになっちゃいますもんね。
う
ん、
そうなんです。
なるほど。はい、実際なんか例えばそのこういったまあ、苦手だなってよく思われる食材を何か少し工夫して食べやすくしたりとか、そういったことをお伝えする感じですか？
はい、はい、それはもちろんなんですけれども、まずはお子さんが何で好き嫌いがあるのかとか、はい、あとは環境は、その好き嫌いを克服するためにはどんな環境が必要なのかとか、はい、あとはお母さん自身、家族で子どもさんをこう、一緒に食事をできる環境を作ったりとかして、楽しい食事になれるような 環境はどうしたらいいのかとか、うん、そんなことを主にお話ししてまいります。
あ、なるほど、はい、でもやはりちょっと私も自分の子育て時代のことを考えると本当にもう毎回のことですからね、食事って ね毎日でも今日はやめるっていうのもいきませんからね、
はい、
だから本当になんかそれを毎日繰り返すとなると、はい、やはりお母さんたちにとっての負担っていうのもねかなり大きいですよね。
はい、
あ、なるほど。でもそういった何か講座があるとお母さんたちも助かりますよね。
はい、
なんかやっぱり食は楽しいもんなんだよっていう、うん、なんかそういったあの楽しい時間なんだよっていうふうに、なんかそういったこともねお伝えできるような内容なんでしょうね、
はい、
きっと。
はい、そうですね、うん、なんかまずあの大人の方が、うん、そういうあの心に ゆとりがないと、うんうん、なかなかやっぱり子供にこう美味しく食べてほしいっていう願いが伝わらず、どうしても食べてもらいたい、うん、食べないとダメみたいな、だんだんそう自分を追い詰めてしまって、
う
ん
う
ん、
そうですね、
結局、はい、あの子供が食べなくてっていう繰り返しで、うん、はい、お母さんが疲弊してしまうことが多いので、はい、
そうですよね。なんかちょっとした工夫で意外にパクパク食べたりとかね、そういったこともあるから、はい、なんかね、そういった講座きっと本当に助かるなっていうふうに感じます、はい、なんか実際その受講された方の声っていうのはどういったものがありますか？
なんか、うん、そうですね、まだ始めたばかりなんですけども、うん、この間とても嬉しいあのご感想をいただいた中で、うんうん、私がこうお話ししたことが、うん、もうその一言で救われましたということで、参加者さんのママのお顔がね、一瞬でこう明るい顔に変わった時があったんですね。
うん、
私はとても緊張していて、うん、どんなことをあの言われるんだろう、栄養士だからなんかこう叱られるんじゃないかみたいな、
ね、それじゃダメですよってかね、
うん、そうではなくて、うん、なんかこうすごく安心していただけて、うん、でその後はもう一言で救われたっていうことで、
うん、
はい、この話が聞けただけでも今日一日今回の会は満足ですと言っていただいたのがとても嬉しかったです、
うん、ね、これはなんかお子さんの、はい、まあ、食事のためでもあるけれども、お母さんのためでもありますよね。
そうなんです、
はい、ね、気持ちが楽になって、
はい、
うん、なるほど。いや、それは嬉しいですよね。なんか実際そういったお母さんが助かったって、ね、あのお声を聞くと、はい、となりますとこの講座を、まあ、申し込みたいって、はい、ぜひ受けたいってなった場合には、まあ、どういった申し込み方法があるんでしょうか？
はい、そうですね、まずは私のあのインスタグラムから、うん、あのメッセンジャーに入っていただくか、あとはインスタグラムのところに公式 LINE がありますので、うん、はい、そちらにあの登録していただいてメッセージをいただくっていうことになるんですが、
うん、
あのまずはすぐ講座を受けるということではなくて、うん、あのママの、お悩みに、うん、あの寄り添いたいと思いますので、うん、そのお話を聞かせていただくっていうことになります。
あ、はい、なるほど。やっぱりね、まあ、表面的にじゃあこうしたらいいですよじゃなくて、実際にね、はい、根本的にどういったあの問題があるのかとかね、うん、そういったことを ね、ヒアリングしたいですもんね。なるほど、
はい、
ありがとうございます。じゃあ、講座の申し込み方法ですとか佐藤さんに関する情報は、はい、私の Facebook や、番組紹介サイトに掲載いたしますので、ぜひチェックしてください。
はい、
はい、では次のお話を伺う前に、ここで少しブレイクです。
夢の種。
はい、ここからは佐藤さんの今までのご経歴について伺っていきます。栄養士を目指されたきっかけっていうのはやはり小さい頃から食べ物やお料理がお好きだったからなんでしょうか？いかがでしょうか？
はい、はい、その通りで、結構小さな、そうですね、小学校行く前ぐらいから自分で台所に立って何か作ったりってことをよくしてた記憶があります。
すごい、はい、私自分が台所に立ったっていう記憶がないんですけど、ね、すごいですね。なんかやはりそれ、親御さんがこう何か一緒にお料理したとかそういった何かあるんですかね？
いやそれがですね結構一緒にしたというよりは、うん、自分がもうあの好きなように、うんうん、はい、やった記憶しかなくて、はい、何か一緒に習ったとかっていうことはそんなにないですね。
うん、じゃあもうなんか自然にご自分からやってらした気がつけばっていう感じなんですね。
はい、そんな感じです。
すごい。でそこから、まあ、どのようなあのキャリアを積まれていったんでしょうか。
はい、
いろいろねあの保育園でのご勤務もありますし、まあ、その前にもいろいろ何かお仕事されてた感じですか。
はい、栄養士の学校を卒業してからは保育園とか保育園の他に病院とか、うん、あとはそうですねあの会社の普通の寮とかほぼあの給食に関わるお仕事を栄養士としてさせていただいたんですけれども、はいはい、でその後に2020年に、うん、最後保育園を辞めて独立しました。
あ、そうなんですね。はい、なんかその独立のきっかけといいますか何か思いに至ったっていうなんか経緯あるんですか。
はい、ちょうどその 7,8 年前ぐらいかな、50歳になった時に、うん、何か自分でこうフリーで仕事をしてみたいなという気持ちになったのが、うん、結構その一般的にフリーの栄養士っていうのが、まあ、流行りだしたというか、うん、なんかそういうことを耳にすることが増えたので、うん、私もそういうことにちょっと興味を持ったっていうのが最初の一歩です。
うん、はい、なるほど。なんか興味を持たれたっていうのはやはり、はい、あご自分もそういうふうな働き方をっていうふうに、はい、なんかやっぱり興味が終わりだったからなんかちょっといろいろキャッチしてたんでしょうね。
そうですね、はい、何かそうですね私もあの勤めが32年間ほどやってきまして、でだんだんやはり年齢とともに管理職ということになってくると、うん、どうしても自分があの現場でやりたいことが減ってきてんですね。でそれが自分の中でこうじゃないなああじゃないなっていうのを感じてきて、うん、やはり自分のやりたいことさっき言ってた食事を通して元気で笑顔あふれる子どもたちの未来がずっと続いてほしいということで、うん、あの何かやりたいなっていう思いがムクムクと湧いてきたっていう感じです。
あ、なるほど。はい、なんかその保育園ですと か, なんか、まあ、病院っておっしゃってたかと思うんですけど、はい、そちらでのご経験で何かこう感じられることといいますか、はい、やはりまあ特に保育園ですとお子さんを相手にお仕事されるわけですから、はい、そういった中で何か感じることって何かありましたか。はい、
そうですね、やはりあの今あの子育て世帯の方ほぼ保育園に預けるということは、うん、ママもお仕事されている、うん、家族で仕事をされているととても忙しい、うんうん、で迎えに行って帰ってきてご飯を作って寝かせてまた朝ご飯を食べさせてという繰り返しの中、はい、なかなかやっぱりこう食事の中心がどうしても保育園になってしまう、うんうんうん、そうなるとまあ、保育園に行ってるうちはいいんですけれども、うん、やっぱりうちで休日とかご飯を食べさせてる時にも全然食べてくれないとか、うん、食べないから結局子どものものしか作らなくなってしまうとか、なんかもう疲れているあの親御さんがさらに疲れる
ってしまう。そうですよね。
はい、で楽しいはずの食卓が全然楽しくないっていうことを目の当たりにして、うん、はい、そういうのもあの企業というか私が実際やってみたいこういうこと何かお手伝いできないかなっていうののきっかけの主なことです。
あ、なるほど。はい、なんか確かに私もなんか帰ってきてなんかもうねそこからまた一から作るってなるとなんかすっごいもう帰ってきてもうどっと疲れますね。もうそれだけで考えただけでどっと疲れてたので、いや本当になんか食っていうのはすごい大切なので、やはりなんかこう苦しいものにしちゃいけないなっていうのは確かに思いますよね。なるほど、分かりました。あとはそうですね、何でしょうね、食にまつわる、うん、
そうですね、経験ってなるとやはりその中で私がその保育園の時もそうなんですけど起業して料理代行に行くようになったのも主なきっかけの一つです。うん、はい、あの実際にお母さんたちが好き嫌いのお子さんで悩んでたり、うん、私が料理代行で作ったものを食べるけど同じものを作っても食べなかったりとか、はい、あとは食材だけじゃなくてちゃんとじっと座ってる時間が短いとか、うん、食事に向かわないでどうしてもテレビを見てしまう とか、はい、そういうことの悩みがもう常々起こっていて、うん、それをなんとかこう手伝ってあげたいという気持ちも、うん、講座の、あの開講を試みました。
なんかもう聞いてて涙が出そう。なんか当時のことを思い出して、
はい、
そうですよね。なんか本当に子どもたちにとっては栄養の元になりますからね。なんか本当に悩みは尽きないというか、はい、あこれ栄養的に大丈夫なんだろうか、本当にね、これで大きくなってくれるんだろうかとか、うん、なんかいろいろ悩みますね。本当お母さん悩むなと思います。
はい、
ありがとうございます。ではここまで、佐藤さんのご経歴について、お伺いしてきました。次はですね、今後の展望、目標についてお伺いします。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、では最後にこれからの展望について、伺いたいと思います。今後どのような、活動ですとかライフスタイルをお考えでしょうか。
はい、今後は食事の講座をもっともっと広げて、うん、皆さん、ま、あの悩んでるママさんたちの手助けをしたいなと思っています。はい、
はい、何かあの夢もおありだというふうに伺っておりますが、
はい、はい、そうですね、今現在私は千葉県の市川市に住んでるんですけれども、うん、夫 の、 あの生まれ故郷が山形県の、海の見える鶴岡市というところにありまして、温泉地なんですけれども、こちらが今あの両親ともに不在で、まあ、母は亡くね、父は施設に入っているので空き家になっていまして、はい、できればそこでの暮らしをしたいなっていうのがすごくあるんですが、
はい、2拠点生活ですね。
そうですね、はい、2拠点をしたいなと思っています。
はい、拠点生活いいですね。なんかもうそれぞれに千葉、そしてそちらの、ご主人のご実家での生活と、はい、なんかそれぞれになんか豊かな日々を送れそうで、はい、なんか素敵ですね。
はい、
なんかそこで何かされたいことも終わりなんですよね。
あ、そうですね、まあ、本当にこれは本当に私 の、 あの若い頃からの夢で、うん、まあ、よくありがちかもしれないんですけど、はい、まあ、カフェをね、やりたいなっていうふうには思っています、実は。はい、
なんかもうこう具体的な構想とかこういうのがいいななんていうイメージとか終わりなんですか。
そうですね、なんかそうですね、なんかあのとてもこう空気も美味しい、海の幸、山の幸、フルーツも美味しいあの山形県なので、うん、そういったあの地元の食材を使って、まあ、あの季節限定でね、冬はとても過酷な、あのなのであの季節限定で、うん、こちらの千葉と山形を行き来しながら、うん、あのそちらでこう何か皆さんの、例えばそれこそ お母さんたち、
うん、
ね、近所のお母さんたちが来られるような、子連れでも来られるような、うん、または、はい、高齢も多いところなので、うん、なんかこう誰でもこう来ていただけるようなカフェがちょっとできればいいなって、うん、ちょっと漠然とですけど、うん、何も計画はないんですが、うん、思っている感じです。
いやでもぜひちょっと実現していただきたいですよね。なんか本当に地元のちょっとしたなんて言うんでしょう、集いの場って言いますか、ね、うん、どなたでも気軽に集まれる場所っていうのは本当に貴重だなと思いますので、ぜひぜひあの応援してます。
ありがとうございます。
で、ね、でここで最後に何かリスナーの皆さんへ改めてお伝えすることがありましたらお願いします。
はい、はい、そうですね、今はあの核家族もあるし、お忙しい中でなかなかこう子育てに関して相談できる場所が少ないのかなって日々感じています、うん、でそういった中でやっぱり SNS を使って皆さんいろいろ検索をされているっていうことがあるんですけど、 SNS で検索 してもしてもこうどうしていいか答えが分からないなっていう方が多いと思います、うんうん、何かこう食に関してお子様の食の悩みでちょっとでもこう悩みがありましたら、ぜひ私 の, あのインスタのメッセンジャーか LINE の方にご連絡いただければ、あの相談に乗ることができますので、あのお気軽に、はい、お声かけいただけたら私もとても嬉しいと思っているので、うん、はい、よろしくお願いしたいと思います。
ありがとうございます、ここまで佐藤さんのお話を伺っていて、まあ、私自身子どもたちが小さかった頃のことを、まあ、思い出しました。で、まあ、本当に先ほど言った通り、まあ、食は毎日のことですから、もう何を食べさせたらいいのかとか、本当にこれで栄養になっているんだろうかって、もう試行錯誤していたなって、もう今いろいろと思い出しました。で、佐藤さんが投稿されている Facebook の動画を、まあ、拝見したんですけれども、まあ、どのように調理したらお子さんが喜んで食べられるかっていう視点がすごく温かいなと感じまして、で例えばお子さんの中にはまあ、ね、辛くて苦手に感じる大根を、まあ、調理してベーコンと炒めたりとか、まあ、ブロッコリーを、まあ、レンチンではなくて茹でることによってこう青臭さを抜いて甘みを増すっていうような、そういったこともご紹介されているので、なんか見てるだけですごい、あの肩の力が抜けて、まあ、ほっとするような気がしました。もうオンラインで、ね、こういったお話を聞けたり、あのご相談できるっていうのは、本当に悩める子育て世代にとっては、まあ、本当にとても心強いのではないかなっていうふうに、そんなことを、思いました、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました、
は
い、
それではエンディングです。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、本日は栄養士の佐藤由紀子さんをお迎えしてお話を伺いました、佐藤さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました、
はい、今回初めてのラジオ出演ということでいかがでしたか、
はい、いや、なんかすいません、とても緊張しました。
そうですか。なんかいつも通りな感じですごい素敵に思いも熱く語っていただきました、
はいはい、
ね、なんか2拠点生活構想とか、ね、いいですよね。私も理想です、
はい、
ね、なんかそれぞれの土地に合った生活をして、ね、日々の生活が ね、より豊かになるなって勝手に、勝手に妄想してしまいました。ね、またあの改めてなんですけれども、先ほどの、食講座の、ね、あの申し込みの方、もしご興味をお持ちの方は、あの私の、Facebook ですとか、あの番組紹介サイトの方にも、掲載いたしますので、そちらの方ぜひチェックしていただきたいと思います。なんか食って本当になんか私はセンスだなっていう風にいつも思うんですけど、何がどう違うんでしょうね。なんかほらもう冷蔵庫開けて、あのあるもので作れるっていうあの発想、はい、私も必ずなんかレシピを見て、あ今日はこれを作るって思ったらもう買い出しから始まりっていう風になるので、本当に多分あのお料理上手な方に比べると2度手間3度手間4度手間ぐらいなんか労力を使ってると思うんですけれども、なんでしょうね。例えば佐藤さんの場合、こうパッと冷蔵庫を開けて、
はい、
ある食材でもう瞬間にパパパパってレシピが思い浮かぶんですか？
そういう時もあるんですけど、うん、レシピが思い浮かんだとしても家族が好きじゃなかったり、そういう場合があるので、やはり悩むことはあります。
あ、そうなんですか、
はい、あとは自分自身が、うん、食べたくない、やっぱり食べたいものを作りたいので、
うんうん、確かにそうですよね、
はい、その辺もそうですね、悩むことは私でもありますが、はい、でも大体あるもので何とかしようっていうのは、うん、あの常々考えているところですかね、
う
ん、
それはもう一品だけでも、はい、例えばその大根だったり、うん、もう野菜が一種類しかなくても、うん、大体もう、あこれを作ろうとかって思い浮かべられるもんなんですか？まあ、いろいろね、ちょあの、うん、乾物とかなんかいろいろ、
そうですね、
使ったりとかするんです、はい、するでしょうけどもね、
はい、
もうすごいなんかね、もう料理上手な方ってそこが違うんだなと思って、まあ、それは、余計な力使ってるなって毎回思いますね、自分で、
はい、それは今までの経験だと思ってます、長年の、
はい、もうなんかもう食材を見て、あ、こういう、 なんていう調理法がいいっていうのはなんかもうご経験でもうお分かりに、もうすぐパッて出てくる感じですか？
そうですね、
大根だったらこんな感じみたいな。
そうですね、なんか今回講座の中でもお話しさせていただいてるんですけど、子どもの好き嫌いを克服するにはやっぱり、まあ、ここでちょっと一言申し上げますと経験なんですよね。経験値を増やすことなので、なのできっと料理も経験値をどんどん増やしていくことで、いろんな食事をいろんなレシピを作れるようになるんではないかなと思ってます。
どうしてもなんかこうね、買ってきたレシピ本をもとに完璧にみたいな、はい、ついついなりがちですけど、多分やりくりできるようになるんでしょうね。
完璧はいらないと思います。本当に自分が好きな味とかそんなものでいいのかなと思ってます。
なるほど、
はい、
もっと早く私の時にね、佐藤さんの食講座があればもうなんかもっと気が楽だったなというふうに今、はい、もう感じました。本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
はい、さて皆さんはどのように感じられたでしょうか、ぜひ番組サイトや私のFacebookまでメッセージをお寄せください。で、先ほど申し上げた通り、食講座や佐藤さんに関する情報も掲載いたしますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後もどうぞ素敵な日曜日をお過ごしください。ここまでのお相手は優子でした。ではまた。